Welcome to Every Nation Church Yokohama. 神の御言葉を聞いて信仰を立て上げ、主のうちに成長していきましょう。
もう一度、Every Nation Church Yokohama にようこそ。
Once again, welcome to Every Nation Church Yokohama.
私たちこの教会は神様に栄光を期して、そして弟子を作る教会です。
We exist to honor God and make disciples.
つまり私たち神様に与えてくださってこの愛を私たち受けて、それによって変えられていきます。
In other words, we receive this love and we become changed.
そして自分たちの人生も本当に神様に願った形で私たちも変わっていきます。
And our lives are being changed and being more like God.
そしてその同じ愛で人々に手を差し伸べることができる。
And with the same love, we can help other people.
先週私たちはその話をしてました。
Last week we talked about this.
私たちこの無私無欲の愛のシリーズの中にいるんですけれども、
So right now we're in the series of selfless love.
私たちはこの中で、本当にいかに、この神様が与えてくださった愛っていうのが無条件で、その無私無欲、つまり自分を捨てたようなその愛で私たちを愛してくれたとかっていうのを、学んでいきます。
So in this message series, we're learning about the unconditional love of Jesus and how we can pass it on to others.
そしてより自分たちも自分たちに死んでいって、そしてより人々に、そして神様に仕えられる、ということを私たち見ていきたいと思います。
And we want to take a look at how we can die to ourselves and serve other people.
ちなみにこのいつも2月っていうのは愛のシリーズをやってるんですけれども、
so、in every February we have this love series.
なぜかというとやっぱり、あさってやってくるこのバレンタインデーがあるからなんですね。
And the reason is because we have the Valentine's Day in 2 days.
なんとなくこの月は愛っていうテーマの月なんでしょうねって。
So February is probably a month of love.
世の中が
Especially in this world?
チョコレートという形で愛を与えたがってる。
In this world we give love with the shape of a chocolate.
でそして人々がそれをもらいたがっている。
And people want this chocolate.
で先週言ったんですけど、日本だけなんですってね、その女性から男性だけっていうのはこのバレンタインで、他の場所では双方あげ合うみたいなんですね。
So I mentioned last week that it's only in Japan where the girl gives the guy chocolate. In other countries, it's mutual.
あとチョコレートをあげるっていうことも日本だけらしいです。
And it seems like only in Japan people give chocolate on Valentine's Day.
変な国だなって。
It's a weird country.
そうです。I love Japan. Japan 最高です。
I love Japan.
つまり、ちなみにちょっと立ち止まって、このバレンタインデーの由来っていうのが、インターネットで書いてあったので、皆さんにそれを共有したいと思います。
So today I did some research on where Valentine's Day came from.
バレンタインデーの歴史は、
The history of Valentine.
ローマ帝国の時代に遡るとされる。
So it came from the Roman time, Roman Empire.
当時ローマでは2月14日ですね、そのローマ その神である女神ユノの祝日でした。
So in the Roman time, February 14th was a holiday for the goddess of Juno.
ユノはすべての神の女王であり。
And Juno was a goddess of all.
で、家庭と結婚の神でもある。
And the goddess of family and marriage.
そして翌日の2月15日っていうのは、豊年を祈願する清めの祭りでもあるルペルカリア祭の始まる日だった。
And in the next day, February 15th, is also a holiday or a festival where they celebrate Luca
なんとかね。
ルペルカリア。
ルペルなんとかでいいです。
ルペル something。
はい。当時若い男たちと娘たちは生活が別々だった。
So at that time, the young women and the young men they lived separately.
祭りの前日、娘たちは紙に、名前を書いた札をある桶、箱の中に入れましたと。
So they lived separately, and the day before the festival, the women would write their names on a piece of paper and they would put it in a box.
そして翌日、男たちはその桶、この箱から札を1枚引いた。
And the men would come and they would pick one paper.
そして引いた男と札の名の娘は祭りの間パートナーとして一緒にいることと定められていました。
And so during that festival, the person, the man and the woman, where they picked the card, they would be able to be partners during that festival.
なんかイニシエの出会い系みたいな、多分そんな感じだったと思うんですけど。
So maybe it was like a 出会い系、like a
matching site ね。
Yeah, matching ceremony.
そして多くのパートナーたちはそのまま恋に落ち、そして結婚したという。
So many partners would fall in love during the festival and they eventually got married.
まあ自分たちも独身者を結婚させるためにね、もしかしたらそれいいかもしれませんね。
Maybe that's a good idea for all the single people to get married.
うっそん。
It's a joke.
はい、ローマ帝国皇帝クラウディウス2世は愛する人を故郷に残した兵士がいると士気が下がるという理由で兵士たちの婚姻を禁止したと言われている。
So one day the emperor he believed that if they had partners back home they would lose their motivation during the war. So he decided to make a law that they can't get married.
でそしてこのクラウディウス2世は何をプロモーションしたかというと同性愛っていうのをプロモーションしたんですね。
So this emperor what he did was he promoted same sex marriage or love.
兵士たちがお互いに愛し合ってそしてお互いを守り合うっていうそのようなことをクラウディウスはしたと、言われています。
So this emperor Claudius, he said if the men or the soldiers love each other, it would bring they can win the war.
で、そしてそのキリスト教の司祭だったワレンティヌスは婚姻を禁止されて嘆き悲しむ兵士たちを憐れみ、彼らのために内緒で結婚式を行っていました。
So this Christian saint, who was Saint Valentine, he felt mercy towards these soldiers who were sad, so he did marriage ceremonies.
Valentinus はこの人です。
So he is Saint Valentine.
だから私たちバレンタインを連想するとき、なんかこういうのじゃなくて、これを連想していければいいかなと思うんですけれども。
So when we think of Valentine's, it's not the first life, but it's someone like this.
で、そしてこの人は内緒で結婚させたんですけれども、やがてその噂が皇帝の耳に入り、怒った皇帝は二度とそのようなことがないようにとワレンティヌスに注意しました。
So because this it was he was doing this
marriage
weddings in secret, but the emperor found out and he rebuked Saint Valentine and said, "Don't do any more marriage ceremonies."
しかしワレンティヌスは毅然として皇帝の命令に屈しなかったため、最終的に彼は処刑されたんです。
And so because he didn't, he kept on doing it and ignored the emperor, he got executed.
そしてこの2月14日のルペルカリア祭の前日であるイノの祭りであるその日に処刑されました。生贄として捧げられました。
And so he became a sacrifice for the festival of Juno.
そして殉教者、キリスト教の殉教者として愛のために立ち上がり、そしてこの屈折した愛を正すそのような状態、そのようなことをするため、してそのために死んだため、この聖人として、私たちキリスト教の中では、存在してます。
And because as a Christian, Saint Valentine, he stood up and he would fall for the real love. So that's why we make him a saint and he's called Saint Valentine.
この人は愛のために立ち上がりました。
And so he stood for love.
そしてこのバレンタインっていうのはそもそも何のために存在したかというと恋愛のためではなくてやっぱり人々の結婚を支えるための日だったんですね。
So Valentine wasn't a holiday to celebrate romance, but it was a holiday to really support strong marriage.
で、私たち、この中でちょっと結婚している人もしかしたら少ないかもしれません。
And in this crowd, maybe there's not a lot of people who are married.
結婚している人いますか？
Who's married in here?
おー、結婚したいと思っている人手を挙げてください。
Who wants to get married?
ちょっと恥ずかしい人も
Some people are kind of shy.
今日はそういう日なんです。バレンタインデーとしてその恋愛を私たちはプロモーションするんじゃなくて、良い強い神様の御心にかなった結婚っていう話をしていきます。
So today in this church we're not going to have talk about romance, but we're going to talk about strong marriages.
そして私たちもしかしたらちょっと結婚している人いないかもしれないんですけれども、こういう話を結婚する前から聞いて準備しておくことはものすごく大事です。
And maybe a lot of you might not be married here, but it's very important to be prepared and listen to these kind of messages before you get married.
結婚してからそこから準備が始まるのは遅すぎます。
It's too late if we start preparing when we are going to get married.
みんなまだ若い時からその心を準備していって、そしていざ結婚っていう時になったら、もしかしたら不安はあるかもしれないけれども、でも心の状態は大丈夫。I am ready. 結婚する準備はできているっていう風な状態にしてもらえるとすごいいいなと思ってます。
So I really believe that it's great if you can prepare your hearts and be ready to get married.
はい。だからこのワレンティヌス、この聖バレンタインは 本当の愛、その結婚、をしようとしている人たちのために立ち上がった人なんですね。
And so this person, this Saint Valentine, he stood up for marriage and love.
で、私たちは、まあ、そのため、本当にいい話だなとは思うんですけれども、この世の中っていうのはすごく変な愛がたくさん存在します。
So we hear this story and it's a great story, but in this world today, there's a lot of twisted kind of love.
結婚をして、結婚をするっていうのがゴールじゃないんですね。
So the goal in this world is not to get married.
結婚してからの方が私たち愛の試練が始まるんです。
So when we get married, or the trials start there.
で、そこで本当の愛を知っているか してないかで、その先が成功するか失敗するかっていうのが、分かってくるんですね。
So we can know if this marriage will succeed or not by knowing this true love.
例えばこの愛。
For example, love.
男女の愛。
Love between a man and a woman.
最初はすごい気持ちが高ぶって。
And at first you're so excited.
そして、あ、自分はこの人のことを見た目も好きだし、性格も好きだし、本当に大好き。
And you feel like, oh, I love this person's personality and the way he or she looks, and I love this person.
そして、来る日も来る日もその人ばっかりのことを考えて。
And you're always thinking about this person.
そして、誰を見てもその人の顔になってしまう。
And everyone you look, you can only see that person's face.
そのような燃えるような愛経験したことある人いますか？
Who has experienced that kind of love?
はい。
Nobody.
それはですね、一部それはホルモンの作用なんですね。
So, part of it is because of your hormones.
で、やっぱりそのホルモン、神様が与えてくれたそのホルモンの作用によって、あ、この人が大好きだっていうその気持ちにならなければ、その人と結婚するっていうことにはならない。だから神様はそのようなものを与えてくれました。
And so God gave us these hormones, and because of these hormones, we can love somebody.
だけれども、どこかで必ずそのホルモンというのは落ち着くんです。
And at one point, this hormone starts to fade away.
そして今まではそのある人のその人の相手のこといいことしか見えなかったんだけれども。
And you used to only see the good parts of this person.
そしてそのキラーンっていうその気持ちがなくなっていった瞬間、いろんな他のものまで見えるようになってくるんですね。
And so all these emotions starts to fade out, and you start seeing different things.
その時です。そこからがその本当の愛の試練なんですね。
And that is the point where the real love, the trial starts.
そうするとき、もしかしたら人によっては違うリアクションが出てくるかもしれない。
And so depending on the person, the reaction is different.
自分はもうこの人、もう飽きた。
Maybe some people respond as, oh, I'm bored with this person.
そしてその人に追うこと、後を追ったり、その愛を示したりすることっていうのがなくなってくる。
And maybe you start not, you stop pursuing that person.
もしかしたらそこから、例えば人によっては他の人を追い求めるようになるかもしれない。
Or maybe other people will respond as they would start liking another person.
この世の中にはたくさんそういう話ありますよね。
And there's so many stories like that in this world.
去年2016年。
2016, last year,
流行語大賞としてもしかしたらそのノミネーションされるのが
the,
されそうだったのが
there was one nomination of this particular word.
ゲス不倫
is ゲス不倫
やゲス不倫ですやばいですね
ゲス不倫
それが流行語大賞になってたらどうなってたと思いますか
so if that became the word of the year what do you think it would have been?
だから芸能人とかその歌手とかの人たちがもうこの公っていうか公にされちゃってるんですけれども不倫しまくってるっていう。
So when celebrities or all these famous singers they cheat on and one another.
そういうことを私たちが聞くとあ彼らがやってるんだったら世の中みんなやってるんだろうなっていうふうな感覚になってしまい自分たちもそういうそのトラップに陥ってしまう可能性があります。
And we see all these famous people doing it, so we think, oh, it's okay, and then we start thinking like that.
もしかしたらその不倫っていう形じゃないかもしれないけども心の不倫。
And maybe it's not actual, you're not actually cheating on the person, but maybe it's in your heart.
これは男性だけの問題じゃないです。女性もそうなんですけれども、例えばポルノに手を出したりとか。
Maybe this is not just men, but women also. We have the problem of pornography.
そのインターネットの普及のおかげで。せいでそれがすごい一般的に入手しやすくなってしまってます。
And because of nowadays there's the internet, it's very easy to access.
だから男性によってはもしもう奥さんに飽きたからだから自分はポルノに走るとか。
Maybe some husbands, oh, because you're kind of bored of your wife, you start running into pornography.
もしかしたら旦那さんに飽きて、それで今度は女性の方は妄想に走ったりとか。
Maybe if it's a wife, if it's the wife, you become bored of your husband and you start fantasizing.
他の人のことを考え始めたり、そこの人と燃えるような愛ができたらいいのになっていうふうに考え始めたり。
You might start fantasizing with another person. Oh, I wish I was with this person.
間違った愛だらけだと思うんですね。
And there are so many twisted and wrong forms of
love. もちろんそれらのものすごく私たち考えると、あ、間違ってる、ダメだなっていうのが、分かるんですけれども、微妙なところをついているところもあります。
So in our heads, we understand that this is wrong, but...
いろんな女性、例えばキャンパスとか、まあ、いろんな人に聞くんですね。どんな男性と結婚したいですかと。
And so I ask all these different young girls on campus, what kind of love do you want?
なんか そこまで聞きまくってないかもしれない。そこまで聞きまくってたらちょっと、ね、やばい人かもしれない。
I'm not asking around, but I sometimes
get the opportunity to talk. でもたまに聞くのは、この男性こういう人がいいですと。
And so what I hear the response is, I want this kind of men in my life.
私のことはどうでもいいんだけれども、自分の子供を大切にしてくれる人と結婚したいと。
I don't really care about myself, but I want to get married to a man who will take care of my children.
意外とこういうこと、なんかこういう話を聞いたことがあるんですけれども。
And so I heard these kind of responses.
これも自分を犠牲にして崇高な愛に聞こえるんですけれども。
So it sounds like a unconditional or a sacrificial love.
だけれどもこれもちょっとずれてる。神様の愛ではないんですね。
But this is a little twisted, and this is not God's love.
というのも、子供にとっても一番いい家庭の環境っていうのは、旦那さんと奥さんがマジで愛し合っている。そのような家庭が一番いいんですね。
And the reason is because for children, the best place or the best home they can be is when the mother and the father are in, madly in love.
もちろん、その自分の子供は絶対に無視しないですよ。
Of course, you don't ignore your children.
だけれども、その旦那さんと奥さんが本当に愛し合っている家庭の中で子供が育つと子供はすごい安心感を持って安定した状態で育っていきますと。
But when a husband and a wife, they love each other, the children become very secure.
それが多分子供のためにとって一番の環境だと思うんです。
And that's the best environment you can give to your children.
もちろん私たちもしかしたら離婚の家庭とか、さまざまな事情がある家庭の中で生まれて育っていると思います。
And I'm sure some of you may have been born into a divorce. Your parents are divorced, and there's all these different kind of families.
だけれどもだからって皆さんはハンデを負ってるわけではなくて。
But so the so you're not handicapped.
私たちお父さん本当に自分たちのための完璧な完全な最高のお父さんであることを私たち聖書の中で、見えます。
In the Bible, we can see that we have a perfect Father God.
そして同時に私たちのその神様っていうのはその愛本当の愛ってどのように流していけばいいのかっていうのことを、この聖書の中で教えてくれます。
And at the same time, we can read in the Bible that what kind of love the Father has for us.
今日はエペソの書、先週と続けて見ていきたいんですけれども。
And we want to look at Ephesians.
5章の22節から33節ぐらいまでです。
Chapter 5, verses 22 to 23.
でその中では、妻への命令そして旦那への命令ちょ2つのセクションに分かれて説明していきます。
And so in this book, this chapter we can see it's, a section is for the wives and a section is for the husband.
で今日は皆さんに特別なプレゼントを用意しています。
And so we have a special present for you today.
この箇所を熟知していて。
So this, this person, really knows this verse well.
そしてこの箇所を生き抜いている。
And this person really lives the scripture.
たまに生き抜くのが試練な時もあるんですけれども。この箇所をちょっとセラにお願いしたいなと思っています。セラがこの箇所を皆さんもっと大きな拍手で彼女を迎えてあげてください。
はい、皆さんこんにちは。
So, hello, everyone.
これから女性の観点から話していきたいと思います。
So, I'm going to talk from a woman's perspective.
ではまずエペソの5章を一緒に読みたいと思います。
So, let's read Ephesians chapter 5 together.
あ、ここね。はい、では皆さん声出して大声で読みましょう。
So, let's read it together.
さあ、はい。 妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。
So let's read the English together. Wives, submit to your husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything.
はい、1番目のポイントなんですけども、
The first point is,
イエス様に従うことです。
Is to submit to Jesus.
これは男女関係なくみんな当てはまるポイントだと思います。
So this is a point where it's not just for women, but it's for both men and women.
私たちイエス様に従うことが一番、人生のナンバーワン解決法だと思います。
And so this is the most important thing in our lives, to submit to Jesus.
イエス様が自分たちに何を言っているのかを聞いて、
We have to listen to what Jesus is saying to us.
それを従う。
And to obey that.
それ2つさえできればもう人生 OK です。
So if you can do the two things in your life, your life will be OK.
OK?
OK.
Super simple point. That's all. Submit to Jesus. あ、はい。めっちゃシンプルなんですね。イエス様に従いましょう。
It's very simple. Let's submit to Jesus.
隣の人を見て言ってください。
Please tell the person next to you, submit to Jesus.
で、ぜひ今シングルの間にこれを練習してもらいたいです。
And please practice this when you are single.
今のうちにこれがすっごいできるようになってくると、
And if you can do this right now in your life,
結婚した時いろんな大変なことがあって、自分のやりたいように生きたいっていう時に、この地道なこの積み立てがあるかな、大きいものも背負うことができます。
And when you get married and you are practicing and being faithful in the small things, when the trial comes when you are married, it's going to be okay.
そして何が何でもやっぱりこの自分の主人の上に立ってるのはイエス様です。
And so ultimately the person that is is standing above your husband is Jesus.
なので自分の旦那さんがここに立っていて、こうしますって言った時にイエス様に従いながらそれを素直に受け取ることができると思います。
And when your husband says do this, ultimately Jesus, you can obey Jesus.
それが2つ目のポイントなんですけども、夫に従う。
And the second point is submit to your husband.
正直言って、これを最初にこの結婚の学びをした時に本当にフェアじゃないなって思ってました。
So to be honest, when I learned about this, when I was getting married, I thought it's so unfair.
なんでさ、旦那さんがなんかボスになれるんだろうって思ってました。
I thought, why can't the husband be my boss?
なんかお互いね、今フェアだし、この女性が立ち上がる時代なのに何これって思ってました。
So I thought, oh, we're supposed to be fair and the women have rights also, but why is it so unfair?
ですが、これ神様が定めたことです。
But the thing is that God gave us this principle.
で、これは決して自分が旦那さんより価値が低いという意味でもありません。
And this doesn't mean that you are less valuable than your husband.
ただどのチームの中でもリーダーが必要ですし、
In every team, we always need a leader.
リーダーだからといってその人が偉いっていうわけでもないです。
And because this person is a leader, it doesn't mean that they're better than all of the other people.
逆に私たちチームなので、一緒にこのチームメンバーサポートしながら優勝したいっていう気持ちになると思います。
And so we have that desire because we are a team, we can support one another and win this.
一つの例として車の運転です。
And so this is an example, but it's like driving.
英語だと backseat driver っていう言葉があります。
So in English we have the word backseat driver.
日本語に訳すと後部座席ドライバーっていう意味なんですけど、私はすごい上手な後部座席ドライバーです。
So I'm a very good backseat driver.
で、私の旦那さんスケックに今日こっちの道行った方がいいよ、あ、ここ左、ああもう赤だから早く早くとかっていう 指示を出します。
So Skek is my husband, but when he's driving, I say, okay, you should go left. No, 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 don't go there. And I always give them him advice or advice.
Yes. And I tell him what to do.
Command.
でも私は実は運転免許を持ってません。
But the truth is, I don't have a driver's license.
だから私がここ左に行ってって言っても、ここは一方通行なんだよとかってたまに言われて、それがちょっとどういう何言ってるのか分かんないって思う時があります。
So I say, oh, go left, but sometimes it's a one-way street, and I don't know about it because I don't have a license.
で、間違えちゃったっていう時も結構あるんですね。
And sometimes I make mistakes.
でも責任者は運転手だから、まあしょうがないなって I can laugh it off.
And then because he is the driver and he's responsible, I can laugh it off.
でも同じように私たち結婚の中で一人このドライバーとして定められているのが旦那さんです。
And it's the same thing in marriage, but our husband is appointed as the driver.
もし私が無理やり運転するからどいてって横からやってたらすっごい恐ろしい事故になりますよね。
And so for example, if I say, okay, Skek, please go away and I'll start driving, it will become very dangerous and might be an accident.
または自分の好きなような運転にしてくれないときにもうわーって言って車の中の雰囲気がすっごい嫌になる可能性もできます。
Or I can start complaining and saying like I don't like your driving, and then the atmosphere of the car or the family, it's not that good.
ですが私たち本当はこの奥さんとして隣にこのドライバーの隣に座って Go! 行けるよって頑張れって言います。
And as wives, we sit next to our husband. We say, "Go, go! You're doing a great job."
で、この従うっていうことは、旦那さんが言うことに対して全部 OK、OK、素晴らしいねっていうわけではありません。
And so when we say submit to husband, it doesn't mean we say, "Okay, okay, we'll do anything."
たまにトラック来るからやばいよっていうふうに言うこともできますし、
Sometimes we can say, oh, there's a big truck coming.
同じように人生でこうしたらこうなってしまうからっていうアドバイスを旦那さんに言います。
And even in our lives too, we can say that if we do this, this might happen and give good advices to our husband.
でも最終的には旦那さんのリーダーシップに従って、そして旦那さんの背後にいるイエス様を信頼するっていうことです。
The thing is that at the end of the day, we will submit to our husband and really trust the Jesus behind our husband.
で、その中で本当の意味でのこの夫婦の祝福が神様が準備してくれていると。信じます。
And I believe that there will be blessings when we do this.
最後なんですけども、この夫を敬うっていうポイントです。
And the last point is to respect your husband.
聖書の箇所、一番最後の方に書いてあるんですけども、夫を敬うっていう部分です。
So in this passage, at the end, it says, respect your husband.
で、英語訳でもうちょっと具体的にこの敬うっていうのがどういう意味なのかっていうのが書いてあるんですけども。
So in the English translation, we can see what it means to respect our husbands.
この respect means to notice, 気づく、好む、prefer、そして愛を持って接する、treat him with loving concern.大切にする treasures、敬う honors and holding him dear 思いやりを持つっていうこの細かくあります。
So in the English translation it says all of this.
で、これらすべてまとめるとこの respect 敬うっていうところに入ります。
So all these words to sum it up in one word is to respect.
最近ある研究があってこの夫婦関係が長続きするためのナンバーワンの要素が何なのかっていうのが分かったそうです。
So recently there has been a study where the夫婦
marriages last for
a long time.
でこの対象になったのが20年から40年続いている結婚なんですね。
So this was a study for couples who have been married for 20 to 40 years.
で、このナンバーワンの要素はお互いに対してのこのリスペクト、敬う気持ちです。
And the number one key was to respect your husband.
なのでこの3つの中で面白いのは夫を愛すとかそういうコミュニケーションを大切にするとかではありません。
So you can see that even in the three, it doesn't say love your husband or make sure you communicate well.
じゃなくて、この敬う、respect するっていうことは、旦那さんを信頼して、本当に応援するっていう意味です。
So to respect your husband is to trust your husband and really cheer him on.
この敬うっていうことは信頼ととてもつながっていると思います。
And so this respect is really connected to trust.
なのでこの旦那さんが自分に対して本当に愛を持って接してくれるっていうことを信じることです。
And to really trust that your husband loves you.
この2番と3番はでも全部この1番にちゃんと基づいてないと決してできることではありません。
And so number 2 and number 3, if you don't have number 1, it doesn't happen.
なので将来的に結婚するときにこの2番と3番いい関係を作るためには今から神様に従うことが大事だと信じています。
And so when you're preparing for a marriage, you have to do your, this number one, submit to Jesus.
以上です。
That's it.
セラ、ありがとうございます。
Thank you, Sarah.
女性の皆さん、わかりましたか？
All the women, do you understand?
従いなさい。
You have to submit.
男性の皆さんもこういう女性を探してください。
And so all the men to please find a wife like this.
そして結婚した時に本当にこのようになれるように私たちこの今度は男性がそのような環境を家庭の中で作ってあげることが必要なんです。
And so I want to speak to the men here, but we have to create an environment where the wife can do this.
なので次この男性側の立場は私からちょっと説明させてもらいます。
So from the husband's perspective, I want to speak on this.
で男性の部分についてはこんなに書いてあるんですね。
For the women, for the men, all these, the scripture is longer.
女性たちへ、妻たちへはこれぐらいだったんだけれども、
the wives, it's very short.
男性の部分めっちゃ長いんですね。
For the husband, it's longer.
だから私たち、ふんどしを、しっかりと締めて、本当に神様、私たちに求めるような男性になっていきましょう。
So we have to, we have to be ready for this.
こんなに長いんですよ。
So it's really long.
はい、まあ、とりあえず一つ一つちょっとこれごめんなさい、時間の都合で日本語だけで読んでいきます。
So because there's no time, we're just going to read it in Japanese. So the English speakers, please read along.
夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会を創されたと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとしてあなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。そして最後なんかまたついでにみたいな感じで妻もまた自分の夫を敬いなさいと書いてありますね。私たちもうさっきと同じでセラが言ってくれたようにまず私たち男性も最初イエス様に従うこと主に従うことが一番大事なことなんです。
So just as Sarah said too, for the husbands too, it's very important for you to submit to Jesus.
これが私たちイエス様の主権の中にいなければもう話になりません。
If we're not under God's Lord, under lordship, it doesn't start anywhere.
イエス様は私たちにこの無私無欲その無条件の愛を示してくれました。
God showed us unconditional love.
そんなイエス様に従うことで私たちはこれを学ぶことができます。
And when we obey this, obey Jesus, we can learn this.
自分の人生で一番大事なことは自分じゃないっていうこと。
And we learn that the most important thing in our life is not yourself.
人生、自分を中心に回っているんじゃなくて。
So this life, the world is not revolved around
Jesus. このイエス様を中心にして回っているっていうこと。
But it's revolved around Jesus.
そして自分も、そして自分と同格であるその妻も一緒にイエス様の周りを回っているんです。
And your wife or your spouse, you are revolved around Jesus.
そしてイエス様から何を学ぶことができるかというと、自分たち自身に死ぬっていうことです。
And what we can learn from Jesus is that we die to ourselves.
もう少し次のポイントを使って説明したいと思います。
So I want to explain further with the second point.
このイエス様が教会を愛されたと同じように、自分たちも妻を愛さなければいけませんというふうに書いてあります。
So the Bible says that you have to love your wife as Christ loved the church.
イエス様はどのように教会を愛しましたでしょうか。
How did Jesus love the church?
自分の人生を捧げました。死にました、教会のために。
So he died for him, for the church.
だから私たち旦那、その男も、じゃあ女性のために死ぬ必要があるのか。自分の奥さんのために死ぬ必要があるのか。
So the question is, does the husband and the man, do they have to die for their wife?
ある意味、はい、そうです。
And in other words, it's yes.
私たちは自分たちの欲望や自己中心的なところから自分たちはまず死ななければいけません。
So we have to die to ourselves, our self-centeredness.
そして妻のニーズや妻のために私たちは、尽くしていく必要があるんですね。
And we have to serve for the wife's needs.
私の妻、多分多くの妻もそうだと思うんですけれども、追いかけられたいんですよね。
I think my wife Sarah and a lot of the wives, you want to be pursued.
だから私たちは、その旦那さんの側として、自分たちはそういうように追いかけ続けることが大事なんです。愛を示し続けることが大事なんです。
And as husbands, you have to show your love and continue to pursue your wife.
そうしたい気持ちがあろうがなかろうが。
If you have that kind of desire or if you don't,
自分はなんですけれども、
This is me,
めちゃくちゃ自己中心的です。
I'm very self-centered.
そして自分の個人の時間を守ろうとします。
And I want to protect my own time.
でもちろん自分の時間を持つことっていうのは悪いことじゃないんですけれども。
And of course it's not a bad thing to have your own time.
だけれどもそれを過剰に自分は守ろうとしている部分がありますと。
And so there's a part of me that I want to really, I'm really overprotective of my own time.
そしてセラによく言われるのが。
And this is what Sarah tells me.
あなた自分のことばっかり考えてるじゃないって。
You're only thinking about yourself.
そう。自分はそういう、そうなんですね。自分の時間、一人でゲームしていたり、一人で漫画を読んでいたり、一人でお風呂に入っている時間っていうのを自分は大切にしたがってしまいますと。
And so sometimes I have the strong desire that I want to protect my own time to read comic books and play games and go in the bath.
だけれども、それらのことをしていくと、どんどん妻との時間がなくなっていってしまう。
But when I start doing all of this thing, the time I have with my wife, I don't have enough time.
家族との時間がなくなってしまうんです。
So the time I have with my family, I don't have enough of it.
だから自分はそういうようなものから自分本当に切り離れて、切り捨てて、そして妻との時間、そして家族との時間をまず第一にしようとしています。
So right now I'm trying to really cut down on my own time and really spend time with my wife and family.
だから欲しいプレステ4も自分は我慢してます。
And so I want PlayStation 4, but I don't have it.
ワンピースの続きだって僕買って読みたいんです。
I want to buy the whole comic book of One Piece and I want to read it.
だけれども自分はそうしてません。
But I don't do that.
なぜなら妻との時間が大切だから。
Because I value my time with my wife.
そして彼女にもそれを伝わ、なんか一方的な愛としてじゃなくて、本当に彼女にもそれを理解してほしいんです。
And so, it's not just a one-way love, but I really want my wife to understand this.
ですね。だから私たちはその自分たちのその欲望、自分たちが大事にしているもの、もしかしたらその夫婦の中でそれは必要ないのかもしれない。そのものを、そういうようなものは死なせる必要がありますと。
So we have to die to ourselves, and if it's not necessary in your lives, you have to throw it away.
そして同時に次。妻を愛すだけじゃなくて妻を導く必要があります。
And the third point is you have to lead your wife.
セラが説明してくれたように、神様の中で神様の家庭っていうのは男性がリーダーシップを取って、そして最終的な責任者なんですね。
So as Sarah explained, the man, the husband has the responsibility for the marriage.
そして家族のために最高の決断をしていく必要があります。
And the husband has to make decisions for the family.
でも中には日本の男性として家庭のリーダーシップを取りたがらない人いると思います。
And as Japanese men, there's a lot of people who don't want to take the leadership.
もしかしたら自分の役割は仕事に行って仕事で成功してお金をその自分の家に納めることが大事だと。
So many men might think, oh, my role is to go out and work and just bring the money.
だから家庭は奥さんあなたに任せるよ。
So I'm going to give all the responsibility of the house to the wife.
というのは聖書的なそのあのあれじゃないんですね。結婚生活ではありません。
That is not a biblical way of marriage.
男性がその家庭の中での最終的な責任を持っていて、そして決断を下してリーダーシップを取っていきます。
The man, the husband has to have the leadership and responsibility and make the decisions of the home.
そうしないと今度は奥さんが、そのリーダーがいないと奥さんがリーダーシップを取ることになり。
If you don't, if the husbands don't do that, the wife will take the leadership.
子育ても大変なのに、家事のことでもすごい大変なのに。
So the wife has to do the household chores and have to do all the, just raise the kids.
無駄なストレスとか、無駄なプレッシャーを、フラストレーションを溜めてしまう。
And the wife will have frustration and a lot of stress.
で、それで家庭がだんだんうまくいかなくなる。
And the family and the marriage, it doesn't go well.
だけれどもその逆、リーダーシップを取って自分は独裁者だっていうふうに言うのもダメです。
And so, and on the other hand, if you say, okay, I'm the leadership and I have all authorities, that's wrong too.
勝手にその決断をしてしまったり、勝手にやることを決めてしまったりすると。
So if you make the decisions by yourself and you don't ask your wife,
コミュニケーションがうまくいかないとそのように、そうするとそこでも家庭がうまくいかないことがよくあります。
And if you lack communication, the house, the marriage will not go well.
ちゃんとお互いとコミュニケーションし合ってやること、決めること、行くところ全部一致のもとやっていく必要があります。
So you have to communicate with your spouse and then you have to have unity in decision making and everything and then the marriage will go well.
そして自分たち妻を導くだけじゃなくて今度は妻を養っていく必要があります。
And the fourth point is care or provide for your wife.
そのどういうことかと言いますと、もちろん自分たちは仕事をして、そしてお金と食べ物をちゃんと持ってきます、自分たちの家に。
And of course, as husbands, you provide for your wife and you bring money and food.
で、その物理的なニーズだけじゃなくて、霊的なニーズも私たちは追ってあげないといけません。
So not just physical needs, but also spiritual needs. You have to care for your wife.
これらのことをやっていくことによって、妻っていうのは私たちについて来ることがもっと簡単になりますと。
And so if the husband does all these things, it's easier for the wife to follow and submit.
旦那さんと一緒に行きたい、ついていきたいっていう気持ち、そのような気持ちになっていきます。
And the wife will feel like, okay, I want to follow and submit to my husband.
養うことについて、霊的な面について養うということは、私たち男性としてある意味自分たちの家庭の中の牧師でもあるんです。
And so to care for your wife, you're in spirit, her spiritual needs. You're, in other words, you're like the pastor of the home.
常にその夫婦間の中でイエス様を向いているっていうことをしっかりとしっかりと固めていかなければいけません。
And you have to take responsibility that your home is always the Jesus is in the center.
つまりまた一番に戻ります。主に従っていますかっていうところです。
And you go back to the point one, and it's are you submitting to Jesus?
そして最後、妻と結ばれるっていうこと。
And number five, cleave to your wife.
この創世記にも書いてあります。
And it says this in Genesis.
そして彼らは父と母を離れ、そして妻と結ばれるっていうこと。
And so the man will leave his parents and cleave to the wife.
しがみつくっていう意味なんです。
It means to cleave or to hold on tight.
しがみつきすぎて、その間に誰も入ってこれないようにするっていうことが大事なんです。
So you hold and cleave so tightly that nothing can come in between.
誰も他に自分が目移りしないように。
And so nobody else will get your attention.
ただ妻だけです。
It's only your wife.
私が愛すのは。
The only, my wife is the only person I will love.
それをしっかりしていく必要がありますと。
And so that's a very important point.
で、そうすることによってこうなります。
And then if you do this, if this happens,
聞いたことありますか？
Have you ever heard this?
歌にもなりましたよね。
It's a song too.
Happy wife, happy life, たまほあれなんか。
Happy wife, happy life.
タマホーム。
It's タマホーム。It's a commercial in Japan.
タマホームのやつなんだっけ？ハッピーライフ、ハッピーホームだ。だけれども、私たちこの教会ではそのように歌うんじゃありません。
But in our church, we don't sing that.
私たちが歌うのはハッピーワイフ、ハッピーライフ、タマホーム。
But we say in our church, happy wife, happy life.
冗談っぽく言うんですけれども、本当これにはtruth っていうかある意味真実があります。
And so we think it's a joke, but this is the truth.
自分たちの家庭がうまくいってれば、
If our family is going well,
旦那と奥さんがちゃんと、いい関係を結んでいれば、
And husbands and wives are loving each other.
そしてお互いでイエス様に向いていれば、
And their eyes are on Jesus.
どんな試練でも絶対に乗り越えられるはずなんです。
So any trial, you can overcome that.
仕事上のトライ、その試練でも。
So even in your workplace, if you have trials,
その時に家庭がうまくいっているのとうまくいってないとで、心の気分も全然違いますし、乗り越えられるか乗り越えられないかも左右してきます。
So if your family is going well or not, it really depends.
だから私たち本当に自分たちの妻を大切にすること、そして妻も旦那さんを大切にしていくことが大事なんですね。
And so it's so important for husbands to love their wives and to treat them well and vice versa.
ちょっと時間がないので、これはちょっとスキップするんで。ですけれども、
so we don't have enough time, so I'm going to skip through this.
簡単にちょっと見といて、
so you can just read it.
くすって笑って、
and you can just kind of laugh.
そして最後のポイントに行きたいと思います。
And then we'll go into this slide.
これです。まず、そのイエス様がどんな夫婦の中でも間にいるということが大事です。
The important thing is that in any marriage, Jesus is in the middle.
そのイエス様の救いを受けた者として、
as people who receive God's
salvation. 自分たちがどれだけの罪から許されたということを知ること。
To know how much you are forgiven.
それによって自分たちの奥さんや自分たちの旦那さんがそろそろワシップチームお願いします。私たちの、どれだけその向こうが悪いことをしたり、自分たちが悪いことをしてしまったりっていうとき。
So even when we do bad things to one another,
そんな許せる気持ちが出てくるんですね、本当に。
We can have that forgiving heart.
なぜなら自分たちが多くからたくさんから許されたからです。
That is because we are forgiven much.
それがまず私たち大事なんですね。
And that's the very important thing.
そのイエス様、本当に自分たちこの日本の中で、この世の中で、より多くのキリストを中心とした、その結婚関係がある、結婚、その旦那さんと奥さんがいることを望んでいます。
And we, our desire is that there will be more godly marriages, marriages that have Jesus in the center.
模範的なこの結婚生活、結婚者、その何て言うんですかね、旦那さんとそのカップルがいることで、この世の中は変わっていくはずです。
And so we can have more and more good examples of marriages that have Jesus in the middle, and the world will start changing.
もう結婚している人たちは、今もしそのような家庭でなければ、そのように修正していきたいんです。
And for those who are married, if you are not, if you don't have a marriage like that, let's change it.
で、結婚されてない人たち、これから結婚するっていう人たちは、これらのこと、このエペソの5章22節から33節を本当によく勉強して、よくその人生をもうすでに歩み始めることが大事なんです。
And if you're not married here, read Ephesians, the chapter we just read, and then we have to study it and to start walking in this way.
その自分たちがいざ結婚するってなった時に、
And when the time comes when we are getting married,
そこから自分の人生を振り返って直していくんじゃなくて、
you don't start there and start changing yourself.
今のうちからキリスト中心でキリストに、従い続ける、そのような人生を今のうちから歩んでいくことが大事です。
And the important thing is that from this point, from now, we can prepare to be in a great marriage.
最後、私たち一回立ち上がりたいんですね。
Lastly, let's stand all together.
で、この歌、私たち神様の愛を受けている者として、
as a children who are receiving God's love,
歌い神様に対して。
Sing to God.
そしてその中で本当に自分たちが、本当に私たちがなるべき存在、将来の旦那だったり将来の、女性だったり、そのような形で、そのように変えられていくことを私たち、願いながら歌いましょう。
So let's have that desire to be the husband and the wife that we are called to be.
お願いします。
座の前栄光包まれ喜び満ち歌う砕かれた夢悲しみ涙も全て主が取り去る崇め
ちがなるべき男性になることができますように。
Help us to be men or husbands that you want us to be.
自分たちがなるべき女性になることができますように。
Help us to be women and wives that you want us to be.
何よりも私たちここにいる誰もが本当にあなたを中心とした人生を歩み続けることができますように。
And above all that we would be able to live a life that that's according to you.
そして神様、本当にあなたを中心とした人間関係、健全な人間関係を立て続けることができますように助けてください。
And God help us that we can build relationships that are healthy and revolved around you.
もしかしたらあなたのそのキリスト中心であるっていうことを分かってない人たちがいるかもしれません。
Maybe there are some people in here that don't understand this meaning of Christ-centered.
何のことなのか。
What does this mean?
神様、今あなたが教えてください。
God, help us them to understand this.
超自然的にあなたが語ってください。
Supernaturally, that you would speak to them.
今週あなたがそれを示して見せてください。
And that this week that they will understand.
あなたが私たちのために死んでくださったということ。
That we will understand that you have died for us.
そして私たちに命、自由、解放を与えてくださったこと。
That you have given us life and freedom.
神様、感謝します。
Thank you, God.
あなたに全ての栄光を返します。
We give all glory back to you.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
どうぞ皆さんお座りください。
Please take your seat.
皆さんの椅子にウェルカムカードが入ってたと思うんですけれども、
On your seat, found a welcome card.
初めてこの教会に来られたっていう方がいらっしゃれば、このウェルカムカードを記入していってください。
If it's your first time to this church, please fill out the welcome card.
で、記入し終わりましたら、礼拝の後ですね、後ろのそのウェルカム、セクション、ウェルカム、テーブルに持って行ってそれを提出してください。
So after you have filled the welcome card, you can put it in the box at the back table.
よろしくお願いします。
Thank you.
続けてアナウンスと献金の時間に移りたいと思いますので、
so we'll have our tithes and our announcements.
大里兄弟を呼びたいと思います。
So we'll have the 大里 brother and sister.
スケク先生、今日も素晴らしいメッセージありがとうございました。
Thank you for the great message, Pastor Skek.
続いてアナウンスに入りたいと思います。
So the next is announcement.
まず一つ目のアナウンスなんですけれども。駐車場利用の案内についてです。
So the first announcement is about parking lot.
この中にもこの教会に自転車、バイク、車で来ていただいている方いると思うんですけれども、その方々にお願いです。
So I think some of you guys come to this church by car or bicycle, but this announcement is for you guys.
車は、路上には駐車せずに近隣の公共の駐車場を利用してください。
So as for the cars, please do not park on the road, but please use a parking lot.
自転車やバイクでお越しの方なんですけれども、近隣にちゃんと公共の自転車専用の駐車場があるので、そちらを使ってください。
So as for the bicycles or bike, there is public spaces for those, so please use those spaces.
で、教会のすぐ近くにも伊勢崎長者町駅自転車駐車場というものがあります。
Actually there is a parking space that is the name is 伊勢崎町ジャマチステーション、ブラブラブラ。
で、このビルの後ろ側に駐車場、駐輪場のスペースあるんですけれども、そちらはテナント契約者の方とか、事前に許可された方だけが利用できる場所になってます。
Actually, there's a space in the back of this building, but that space is only for the owner of this building or the people who has permission. So please do not use if you do not.Have those,
はい、このビルの中の他のテナントの方とか近隣の近所の方にご迷惑ならないように、お互いに気持ちよくマナーを守っていきたいと思いますので、皆さん協力お願いします。
So let's, let's follow the rule and let's do not bother the people who is living around here.
で、ちなみになんですけど、ラインナップないんですけども、昨日ある人が夜車で美容院に行きました。
Actually, there was one guy, who went, hairdresser.
で、ちょっとの間だからって他の人を車に待たせて駐車場使わなくて路上してたんですね。
Actually, the guy just parked on the road because, he thought, it's not going to take long time.
で幸いにも警察に見つからなかったんですけれども、神様はどこでも見てます。
Actually, luckily, the policeman didn't find him, but God actually saw him.
美容院に行った人はこの右側の通訳者の人、
So the people who went to the hairdresser was me.
で車で待たされてたのはここ私です。
So she was waiting for me.
このアナウンスを私たち2人がしているということは本当に私たち悔い改めてちゃんと駐車場を使わないといけないなって思いました。
Okay, so from now on, I'm gonna, follow that rule.
はい、その他、大切な情報は、州法に掲載されていますので皆さん確認してください。
And also there are other, important, information in the, in the bulletin, so please, look at it.
はい、で2つ目のアナウンスなんですけれども、ウェルカムプレゼントについてです。
So the next announcement is, welcome present.
今日このエビネーションチャーチ横浜に初めて来てくださった方、心から歓迎したいと思います。
So we'd like to welcome the people who have come here for the first time.
で、歓迎の気持ちを込めて、ささやかなプレゼントを教会が用意しています。
So to show our welcome feeling, we have the guests for those.
で、プレゼントの中にはペンとかノート、教会の紹介、またあの無料のドリンクチケットも入ってます。
So inside the present, there is a pen or there is a coupon for the free drink ticket.
で、ドリンクチケットは後ろのウェルカムテーブルで礼拝後コーヒーとかジュースと交換することができます。
You can redeem free, free drink, by using those coupons, so please use it.
はい。なので初めての方はちょっと恥ずかしいかと思うんですけど、手を挙げてくださいますか？
I feel it's, embarrassing, but, please, raise your hands.
もし友達に連れてこられた人はその友達が代わりに手を挙げてください。
So if your friends, invited you, so, friends also please use your hands.
はい、ではアナウンスは以上です。 次、献金の時間に入りたいと思います。でこの献金というのはあの強制ではありませんが、献金をしたいと思いがある方はどうぞ自由になさってください。
Offering is not mandatory, but, if you have a heart to give, please, do it.
封筒が必要な人は今手を挙げていただければアッシャーがお渡しいたします。
If you need, envelope, please raise your hand so that, Asher is going to give you.
では、お祈りしたいと思います。
So I'm gonna pray.
神様、教皇してみんなが集ってあなたに礼拝することができることを感謝いたします。
Dear Heavenly Father, thank you for this opportunity that, we could gather here and worship together.
備え主のあなたがくださった祝福の一部をあなたに今献金として捧げますけれども、
We'd like to, give back, part of the providing that you have provided us.
どうぞこの献金をあなたの栄光を返すためにどうぞ用いてください。
So please use these offerings, to, expand your kingdom.
捧げる一人一人にあなたからますます祝福がありますように。
Please, please, please bless, one of each, people who do offerings.
このお祈りをシエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。
In Jesus' name.
Amen.
You are here. You are here.
叫び込むよ、行きましょう。
Let's clap to the Lord.
Thank you. リマインダーですけれども、来週は私たち礼拝はここではなくて新井ホールです。
So it's a reminder, but we're not going to have service here, but at Arai Hall.
チラシが表にありますので、必ず 2,3 枚取ってそれを持ってってください。
So there's flyers in the back, so please take those flyers home.
そしてここにいない皆さんの友達にも知らせてあげてください。来週は Arai Hall です。
So please remind your friends that next week we'll have it at Arai Hall.
そして来週アライホールでは両方礼拝やります。第1礼拝と第2礼拝なので10時半に来る必要はありません。いつも通りの時間1時半に、ちょっと早めに来てください。
So next week we'll have two services, so you don't have to come at 10:30, but please come at 1:30.
あと来週はキッズチャーチはありません。
And next week we don't have kids church.
で皆さんの子供たちは、ぜひ自分たちの隣に座らせてあげてください。
So if you have children, please let your children sit next to you.
はい、以上です。
And that's it.
最後祈って終わりにしたいと思います。
So I'm going to end with a prayer.
神様の祝福が今ここにいる全員に流れていきますように。
Dear God, we just pray that you will bless each person here.
そして私たちが本当にあなたを中心とした生活を送ることができることを感謝します。
Thank you that we can live our lives with Christ centered.
全てにおいて神様の祝福がありますように。
That everything we do, that there will be your blessing.
壊れてる人間関係があればそれを修復してください。
If there is broken relationship, we pray that you will restore them.
さらにいい人間関係をください。
And that you will give us a greater relationship.
体がより健康になりますように。
And that we will be more physically healthy.
そして経済が完全に修復されますように。
And that you will give us financial provision and blessing.
神様、今週もあなたを第一にして人生歩んでいきます。
That we will live and we will put you first in everything we do.
イエス様の名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. じゃあ皆さん、また今度、さようなら。
See you next week.
Shake by your hand.